大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
湘南大で外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援をしているミントモ日本語教室の代表の望月千春と申します。
今週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあぜひ皆さんに、ね、知っていただきたい取り組みにもなりますし、そして皆さんが参加できる楽しいイベントをですね、今週ご紹介していただいてまいります。さあ今代表を、ね、務めていらっしゃるということで、ミントモ日本語教室というお名前が出てきました。望月さん、ご紹介いただけますか。
はい、ミントモはみんな友達のミントモで、日本語がまだ上手にお話しできない子どもたちや、学校の勉強とか宿題テスト直しができないとか苦手なその子に合わせて学習支援をしていたり、あとは学習する場所の居場所づくりであったり、自分の国以外にも違う国の子どもたちが他にもいるんだなってことを知ってほしい場になっています。
まあ、これ子どもたちにとってはとっても支えになるような、そんなね場所になっているようなんですけれども、込められた思い聞かせていただいていいですか。
そうですね、子どもたちは自分の意思で日本にたどり着いたんじゃなくて、やっぱり親が来たからそれについてきたっていう、自分の意思で留学しに来たって子ではなくて、小学生の場合はほぼ 100% 親の都合で日本にいるんですね。なので日本に来てよかったなって、やっぱり向こうの方がよかったなって思うよりも、まあ、そこも大事なんだけど、あ、日本にいても悪くないなって思ってほしいなっていつも思ってます。
今の話、そうですよね、子どもたちの意思ではなくって、与えられた環境がこの日本だったという、ね、ことになるんですよね。この教室を始めたきっかけって望月さん、どんなところからだったんですか。
そうですね、外国にルーツを持つ児童が5人以上いる学校には国際教室っていうのがあるんですけども、少数人数には小学校の中には国際教室というのがなくて、あんまりにもこう日本語ができないと日本語指導員さんとかが入ってくださるんですけど、まあ、なかなかそういうのもなくてポツンといる子もいたりするんですね。でその国際教室をこう飛び出して、その国際教室的なところがこの市民センターであると、いろんな国のいろんな学校の子たちが藤沢市内の子たち、まあ、隣が横浜近くなので、そういう子たちも来れたらなっていうのもあって、この市民センターでやるようになりました。
これ教室始めて今何年ぐらい経ってらっしゃるんですか。
2010年なので15年ぐらい。
15年ですか。結構歴史が
そうですね、
つながってきましたけれども、はい、今その教室を利用されている生徒さん何名ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、10人ぐらいですかね。
これ15年の間にだいたいそのぐらいの人数の子たちなんですか。
いや、多い時は多かったり、うん、少なくなってみたり、なんせやっぱり子供なので親の都合で遊びに行っちゃうよってなるといなくなったりとか、で今スリランカの子が多くてラマダンになると来なくなっちゃったりとか、やっぱりそういう、こう家庭環境にも左右されるので、ゼロの日もあります。あとはいっぱい溢れて兄弟とか親戚とかも連れてきちゃったっていうと、1人が3人ぐらい見る日もあったりとか、まあコンスタントに言ってみれば大体10人ぐらいかなっていうところです。
スリランカの子たちが、ね、多いって話もありましたが、他にはどういった子たちが利用してますか。
はい、今はスリランカ、ベトナム、タイ、フィリピン、中国、以前はペルー、アルゼンチン、南米が多かったですね。はい、今はちょっとアジア系になってます。
国際も豊かな感じですね。
すごいですね。北に多いのか、この北部にはずっと湘南大小学校から長後小学校、富士見大小学校には国際教室がこう常にある学校になってます。
はい、私たちの放送している中でいろんな言語でいろんな情報を伝えていこうねっていう、そういったこう取り組みってしてるんですけれども、子どもたちって今その言葉を覚える、自分たちの国の言葉ですら覚えきれてない中で、また日本語を覚えたりコミュニケーションを取るって、いやこれ結構大変なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういったね、こういった場所が あるってすごく望月さんなんかこう子どもたち見てて生き生きしてるんじゃないかなってちょっと想像ができるんですけれどもどうですか？
そうですね、小さければ小さいほど、うん、学校や保育園幼稚園で、うん、日本のこの周りで生活しているだけで耳がやっぱり慣れていく、まあ、それは多分ね外国行った方も同じだと思うんですけど、一番先に聞くことが常に一番になってきて、でそれを自分の意思でこう伝えられるか伝えられないかっていうところに第一ハードルがあって、じゃあその伝えたいことが今度書けるか書けないかっていうのが第二のハードルになってくるっていう。でも小学生とかもねどんどん学校で耳はこう備えられていくので、ただお家に帰るとまあ、母語って言ってるんですけども、はい、自分たちのお父さんお母さんの国の、ね、話をするっていう、なのでその母語を逆に忘れないでいてほしいなっていう思いもあるんですね。日本に来ちゃって思春期になると今度は逆に自分の母語を話すのが苦手っていうかこう恥ずかしいっていう思い子が何人かいたんですね。だけどその母語っていうのは、まあ、例えばスペイン語ならスペイン語、そのスペイン語はもう一生忘れないでいてほしいな、逆にスペイン語をもっと活用して日本にいてほしいなっていうのもちょっとそこ私の中では思いがずっとありますね。
鈴木さん素敵です ね、やっぱり子どもたちを見ていて感じることをね今素直にお話ししていただいておりますけれども、今実際に学年だったり年齢だったりどういった子たちが主ですか？
はい、とやっぱり小学生が多いですね。小学校 1,2 年生とか3年生4年生もバラバラです。であとは中学3年生ぐらいになると受験っていうのがやっぱり日本でいる学習しているところで一番の壁がやってくるのが中学3年生で、でそこで初めて勉強しなきゃっていうところになってくるので、はい、受験勉強をしている中学生もいます。
まあ、日本で生まれて日本語の世界でずっと育ってきた私でも、まあ、受験ってまたすごく別格だったり勉強の仕方が違ったりしますよね。やっぱりいろんなことをしていかなければいけないといったところです。まあ、受験もねその一つなんだなということを改めてちょっと感じたところがあるんですけれども、このミントも日本語教室ってどういった内容をこう展開されているのか、どんな内容を学んでみんないるのか、内容についてもご紹介いただけますか？
はい、学習の苦手なところ、逆に好きなところを伸ばしていく。やっぱり国によって違うんですけど、漢字を極端に嫌う国、横文字が得意だと例えば数学算数とかだと数字は変わりがないので数字だけが、だから算数とかは嫌いな子はあまりいない。ただ文章問題になると日本語を読まなきゃいけないからもうそれが嫌でできないっていうのもあるし、例えば中国の子だと基本的に漢字をどんどん勉強していく、それは漢字に慣れているから、得意なところを伸ばすっていうのも大事だし、逆に切実な願いはお父さんお母さんはよくできなかったテスト問題を持ってきてこれがわからないって言って持ってくるんですね。でそこを補修してほしいっていうこう伝えられてくるんですけど、まあそれもしなきゃいけない、だけど得意なところを伸ばすっていうのも一つの手じゃないかなっていうのもあるし、あとは逆にカルタとかそういうのを使って日本の遊びだったりとか日本語のひらがなをどんどん伸ばしていくっていう学年っていうか、そういうのもあります。
いろんな考えもありますけれども、いろんなこうやり方ありますね。
そうですね、なので外国の子たちっていうのはみんなおいでって言ってみんな一緒っていうのができないので、やっぱり一人一人 その育ってきたルーツがみんな違うので、あこの子にはこういうふうにした方がいいのかなとか、この子にはこういうふうに寄り添ってあげた方がいいのかなっていうのを一人一人を見ながら、今日は何していこうかなっていうのをお話ししながら、何したい何しよっかっていうのも子どもたちの意思も尊重していきたいなっていうのもあって、とにかくここから会話をして、まあ、信頼関係を結びながらその日一日を過ごしていくっていうのもいいかなって思ってます。
いや本当に子どもたちを思って一人一人を思ってっていうのと、望月さんその気持ちが本当にちょっと感動するぐらいはいい場所があるんだなって思いました。この活動日とか費用とか、例えばそういったところがあるんだったらちょっと参加してみたいなっていう方たちがいらっしゃいましたら、どういうふうにすればいいのか、活動日程など含めてご紹介いただけますか？
毎月第1第3土曜日の朝の9時半から12時、湘南台市民センターの地下1階第1談話室と大きいお部屋のところでやっています。費用はかからないのでもう来ていただいて、もちろん苦手な教科の教科書持ってきてくださってもいいですし、テスト直しだったりとか宿題とか ね、宿題とかお家でできない、要はお父さんお母さんがこう教えてあげれないっていう環境が多い子たちなので、そういうのを持ってきてくださってもいいですし、何もなく来ていただいても学習のものはたくさんあるので、その子に合わせてじゃあ何しようかっていうところからスタートすることもできるので、手軽に何もなく、鉛筆もありますので手ぶらで来ていただいても大丈夫です。
望月さんなんて素晴らしい教室なんですか。もう開かれてますね。
そうですね、もう本当に市民センターの方たちにもお世話になってますし、そうですね、
この放送を聞いてうちの子もとか、まあ、子どもたちが聞いていてそういったとこがあるんだったらちょっと行ってみたいって言った子がいたら、これ参加っていうのは申し込みとか何かありますか。
特にないので、当日来ていただいてもチラシがありますので、市民センターだったりとか市役所にはあるので、だいたいそれで私の電話番号がいつも入っているので、私の電話番号から来てくださる方が多いかなっていう、はい、感じなので、まあ、一報いただけると助かりますが、突然来ていただいてもそれなりに対応はできます。
もうなんか心が広いというか、子どもたちのためにここまでこの、ね、活動してくださっている方がこの藤沢市にいてこういった活動しているということをぜひ皆さんでも広めてっていただきたいなと思いますね。で、今ミントも日本語教室についてお話伺ったんですけれども、交流会もあるそうなんですけれども、望月さん1日目のおしまいご紹介いただけますか。
はい、ミントも交流会って言って、まあ、日本の文化を継承していきたいっていうところでお餅つきをメインにして、お雑煮、みたらし団子、磯辺焼きって感じで、はい、お餅を提供していて、あとは隣の子ども館から来ていただいて、今年はコマに色塗ってコマを回して遊ぼうっていう、その日本のものを使ってイベントをしています。その他にもいろいろありますので、ぜひ遊びに来てほしいと思います。
交流会ということで楽しい時間を過ごしていただきたいんですけれども、近々行われるそのイベント交流会、日程、時間、場所を教えていただけますか。
はい、12月6日湘南台市民センター、地下1階すべて全フロアを使って行います。時間は10時から3時までです。
これみんなで盛り上げて、そしてみんなで交流をね図って、いろんなね国のことを私たちも知るいい機会に、ね、なりますからね。子どもたちのその交流の場ということで、大人もね協力していただいていい時間過ごしていただきたいと思います。さあ、今週の大好き藤沢のコーナーには、ミントも日本語教室代表を務めていらっしゃいます望月さんが登場となっています。明日はですね、望月さんから見た藤沢の魅力なども伺っていきますので、明日もこの時間どうぞお楽しみに。望月さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。